答案を拝見しました。これまで3回受験されてきたということですけれども、前回の評価がこの BBA ということでしょうか。で、なんで合格しないんだというふうに悩んでらっしゃるようなんですけれども、そうですね、原因はですね、まあ一言で言うと、そうで月並みな言い方ですが、詰めが甘いというか、プロとなる完璧さというかですね、そのコンピテンシーをですね、最後まで出し切ることが必要かと思いますね。何かいいところと悪いところがですね、ムラがあって、あるところは非常に点は取れているのに、そうでないところではあれというような、なんていうか専門家らしくないような印象を受けるところがありまして、そういうのをなくしていけばいいんじゃない、良くなるんじゃないかと思いますね。で、答案の中でですね、必須から選択の 1,2,3 とこうあってですね、後ろに行くほど良くなっているような印象を受けますね。で、まあ、この、評価、としていただいた、BBA というのはなんとなく納得するような気もいたします。答案ごとにですね、ちょっと申し上げてまいります。まず必須科目はですね、これまあ建設全般のですね、見解が必要となるんですけれども、まあ、割と視野は広くですね、この課題分析とかされているようですね。で、ただしですね、課題の 1,2,3 とあった3番目の予防保全への転換というのがですね、防災と予防保全の必然性な関係、必然的な関係、これがね、よくわからないです。で、予防保全って防災に限らないで何でも言えることでして、まあなんかちょっと無理があったかなという、気もしますが、解決策は、1について、流域治水について書かれてるんですね。まあですから、まあ、それはそれで置いといて、解決策はですね、そんなに悪くないんですけども、ただ1はですね、これ課題とほぼ同じ内容ですよね。なんか解決策のところにですね、来てですね、課題の内容がですね、より具体化するかと思ったら、そうでもない。なんかもうちょっと、個別の要素技術が出てきてもいいんじゃないかという気がするんですが。雨水も粘り強いも同じですね。なんか耐震補強とかですね、そのレジリエンス設計とかですね、構造物の設計法とかですね、出てくると非常に良かったかと思うんですけれども。それから、土地利用の話はですね、まあ、これも、広い視野で良かったかと思います。ただまあそうですね、これは難しい話で、具体的にどうやってそれを実現するかという課題遂行能力という意味ではですね、もうちょっとその都市及び地方計画の分野に立ち入ったようなですね、何か提案がなければですね、このテーマで土地利用政策でその水害対策を実効性を高めるっていうのは難しいですよね。それから3に参りまして、リスクと対応、ここはですね、ちょっとリスクの意味がね、お間違いになってるんじゃないかと思うんですけれども、多くの人的災害、人的リスク、リソースが必要になるっていうんですけども、まあ、その新しいことをやったらそうなんですよね。こういう新規のことをやったら何でもリソースは必要となるんですけども、それは提案内容が原因で、特別なんかリソースを必要としているということではなくて、いつでも言えることなんですよ。何のテーマでも、何の施策であっても言えることですから、そのようなことはここの答えじゃないんですよ。 で、ここはですね、ご自身が提案した解決策に対して、そのギリシャ倫理の観点から評価してくださいという意味で設けている問題ですね。ですから、提案内容が具体的にどうだったのか、そのやりすぎなのかそうでないのか、あるいは、何か抜け落ちている点はないかとかいうことをですね、見ていかないといけないですね。で、あと3、これが3で、もう一つ4があってですね、これが後半の問題で苦労されてるんですけども、技術士の問題というのはですね、その課題と解決策では最近済まなくなりまして、こういう最後までですね、評価とかですね、提案を続けないと、満点が取れないんですよ。で、この要件についてはですね、皆さん苦労されてまして、この技術者倫理についてどうするか、この書かれている答案はですね、公衆の安全確保を最優先するのが要件であるっていうんですけど、いや、それってなんか基本的なことであって、なんかほとんど心構えみたいな、つまりこの業務のというか答案のですね、解決策の内容とほとんど関係ないですよね。いつでも言えることであって、そうではなくてですね、解決策として提案した治水計画とか雨水貯留とか補強とかですね、土地利用規制で具体的に何をするか、その公衆の安全確保のためにですね、それが要件なんですよ。それを考えなきゃいけないということですね。ですので、研修論文ですから、その経験論文みたいに心構えとか、私はこう行動しますとかいう話でもなくて、具体的にこの、施策でいくためには、どういうことが必要かということをですね、判断して答えていくということになりますね。それから、丸2の、これ保全は、これは社会の持続性ですか。ちょっとこれ意味を取り違えていらっしゃるようですけど、環境保全ですよね。環境の保全のために、だったら分かりますけども、今ですね、社会の持続性っていうのはですね、このような意味に使われないんですよ。その自然とかそういうことではなくて、社会が持続するためにですね、人や人間とか、あるいは自然とかですね、そういったものが、適切に機能しなきゃいけないということですが、具体的にはですね、SDGs という17のテーマがありまして、その中から、親近性のあるものというか実現しやすいものをですね、探してくるのが早いかと思います。ちょっと今ここで紹介するのはできないんですけれども、その人材にですね、女性を登用するとかですね、あるいはその作業の時間をですね、健康に配慮するとかですね、それが社会の持続性になっていくわけですね。ちょっとその SDGs について調べてもらえますか。そうすると問題が見えてくると思います。それから、次に選択科目 2-1 ですが、これは点を取れていると思いますね。細かいことで、申し上げるとしたらですね、制約事項ではなくて、その品質管理のプラスの性能を高めるような留意点書かれた方がいいですね。1も2もですね。あとは、施工管理のことよりも、どちらかというと原理的なことを焦点として求めているように感じるんですけれども、どちらでも、点は取れると思います。で、選択の科目の2のですね、合否の分かれ目は、次の2-2問題ですね。 で、これ毎年苦労されてると思うんですけれども、今回の答案はですね、最初のところは良かったんですよ。この目の付けたところは非常に、まあ専門家の目で見てるなという気はするんですけれども、1ページですね。ただ、業務の手順のこの問いの2に移った時にですね、じゃあそれをどう実行するかという話が書かれてなかったんですね。時系列にですね、これをやります、これをやりますっていうのをですね、ポンポンポンと並べてですね、でそこに留意点をつけていけばよかったのに、まあなんかその1と1と同じような答えをもう一回最初からなんか基本的な話をしてしまってるような感じがするんですけれども、であとはごく普通の話ですね、その安全が完了した区間から運転再開するとかね、平時から対応を想定するとかですね、まあ、平時の話はないですよ、これは。それは当然平時のことは平時にできることはやらなきゃいけないですけども、この問題の領域外じゃないですか。ですからそのどこまでがですね答えかっていうのをですね、もっと厳しく見極める必要があるかと思いますね。無駄なこと書いても点にはなりませんので、でそれがどこが領域、そのストライクゾーンであってですね、どこからが領域外かっていうのは難しいところで、それは多少練習する必要があるかもしれませんね。で、問い3の関係者との調整ですけれども、ここもですね、まあ申し訳ないんですけれども、何を調整するのか見えないですね。その乗客、旅客と調整するっていうのは分かりますけれども、調整の内容が見えない、書かれてないですね。必要なのは分かりますよ。情報発信も分かりますよ。それでどう調整するんですか。そこが焦点なんですよね。で、その調整の仕方によってですね、その作業がですね、進捗が早まるとかいうことが得られたら正解なんですけれども、これはなんか段取りとか、その前置きの注意を挙げてですね、で中身については議論されてないというふうに読み取りますね。丸2の運行管理者との調整もそうですね。これダイヤ調整するっていうんですけど、いやこれどうするんですか。それこそなんか大変な作業であってですね、調整というような作業でなくなってきますよね。ですから、まあ具体的に何をどうするかという、そのダイヤ調整をですね、技術士が提案してなんか変えていくって、そんなこと可能なんですか。ちょっと難しいと思いますけれども、まあそのできるとしたとしてもですね、できたとしてもどうやってそれをじゃあ合理的にというか効率化するためにです、ね、業務の効率化、効果的に進めるためにやるかっていう内容が欲しいですね。それがあれば非常に良かったかと思います。それから3問題ですね。3問題はですね、非常にいいですね。で、2ページの内容がですね、もう言うことない、よく研究されてるみたいでして、で皆さんですね、この解決策の中身というのはですね、国土交通省とかですね、いろんな白書とか技術情報を入手されてですね、暗記で、やられるんですけれども、それはまあ非常にいいことなんですが、まあそこに行くための行くまでのですね、課題がですね、おろそかになってる。課題はその場で考えなきゃいけないですから、そこが弱いみたいですね。ですからそういう練習を積んでいくとですね、非常に答案が説得力高まってくると思いますね。まだ弱みがある感じがいたしますね。そのページの1はですね、課題が書かれていて、新技術、最初の課題はですね、新技術と言われてるんですけれども、何ですか新技術って。 いろんな技術があって何でも新しければいいというものではなくてですね、まあ、それぞれ意味があるんですが、例えば技術の領域とかですね、その原理とかですね、そういったものを大体方向性を示すとか、やっとくとこの解決策を導く前置きになったかと思いますね。丸2のですね、時間、列車運行時間の見直しとか、大規模の 運休計画ですか、ここはですね、ちょっと説明が冗長ですね。そんな難しい話じゃないのに、なんか、非常に文字数をたくさん費やしている印象を受けるんですけども、それと、段落が一段落でしょう。これ、もうちょっと、メリハリつけてですね、例えば2つに分けるとかですね、その何ていうか、その前半と後半でですね、送別するとかですね、された方が理解しやすいと思いますね。で、2ページについては、もう言うことないですね。で、あと3ページはですね、リスクについてはやはりこれ必須科目と同じでして、提案内容が原因となって生じるリスクじゃないんですよ。提案内容はですね、状態監視、それから営業者モニタリング、それから画像処理で土木点検。これやればやるほどですね、人身事故増えるかって言ったら、いや、そういうわけじゃない。そもそも人身事故と原理的に関係ないことだし、ないはずなのに、なんでかわかんないけど、このリスクだけですね、人身事故の突発的な事象で乱れる、ダイヤが乱れるっていうんですけど、いや、それありえないと思いますよ。ですから、これはこの主催者が求めているリスクではないんですね、こういうのは。ですので、もうちょっとそこは論理的にですね、論理的って問題の趣旨を考えると、それではないということがお分かりになると思うんですけれども、そういきなりリスクを考えるという問題ではなくて、そういう問題ではなくて、提案内容について良かったんですかと、悪かったんですかと聞いてるわけですね。悪いとしたらどこが悪いんですか。で、決定的に悪いというか、普通に人がわからない、弱点は何かと、それがリスクですよね。そのような大きな、特別悪いことをですね、まあ、あえて探してくるというのが、このリスクの課題ですね。で、それに対して、あと、解決策はですね、なんか技術的な内容が欲しかったですね。ちょっと心構えみたいになっちゃって、あまり技術志向という雰囲気でもないですので、ここはもうちょっと、そのいつもやってる、やられている技術での詰めがあればよかったかと思います。まあ、ということで、答案説明してまいりましたが、まあ、おそらく、この文章はお得意なわけで、こういう、まあ、読みやすい文章をいつも書かれててですね、で、まあ、勉強もされてるから、毎回きっちり答案書けてるのに、なんでなんだということにお感じになるんだと思うんですけれども、それはですね、やはり専門家から見てですね、肝心なことが書かれてない、分かりやすいことは書かれてますけれども、もうちょっと専門的なことをですね、決め手となるようなことを書いてもらいたいという物足りない気持ちがあるんじゃないかと思いますね。まあ、それがコンピテンシーというものでして、それを高めていけばですね、必要と取材者が求めているものをですね、ビシッとですね、毎回毎回書いていけばですね、全体の印象はもう見違えるほど違ってきますので、まあ、練習によってですね、それを高めることが可能ですので、まあ、そういう勉強をですね、ぜひお勧めしたいと考えています。ちなみに、私どもの講座では、そのようなコンピテンシーを高める指導練習をですね、コーチング を取り入れて行っています。ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。